10ページ、令和4年度主要河川実態調査結果、お知らせします。町では身近な河川の水質状況を知っていただくとともに、今後の生活排水処理対策事業に反映させることを目的に、主要河川の実態調査を行っています。この調査は、寄居町内の27河川30地点を毎年1回、10地点ずつ調査をするもので、令和4年度は折原地区と八形地区を調査しました。河川を汚さないために、食べ残しや油汚れ、毛髪などはそのまま排水口に流さずに取り除き、可燃ごみとして処分するなど、生活排水の水質改善へのご協力をお願いします。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 223-224、実態調査結果、最終日、令和5年1月23日、河川名、荒谷津川、採水場所、荒川合流前、BOD 濃度、リッターミリグラム、令和4年度 0.6、令和元年度 0.8、令和4年度の河川の水質状態、比例、坂東沢川、荒川合流前、0.6、0.8、比例、土井の沢川、荒川合流前、0.5 未満、0.5 未満、比例、三品川、萩和田橋付近、0.6、1.1、比例、平倉川、三品川合流前、0.5 未満、0.5 未満、比例、三居川、三居橋付近、1.8、0.8、比例、土地屋川、地蔵橋付近、0.5 未満、0.5 未満、比例、五の坪川、柿平橋付近、0.5 未満、0.9、比例、深沢川、荒川合流前、0.5 未満、0.5 未満、比例、長久院川、荒川合流前、4.0、2.1、やや汚い。BOD とは、水質の汚濁状況を示す代表的な指数です。BOD は水中の有機物が微生物によって分解されるときに消費される酸素の量を示し、数値が大きくなるほど汚濁していることを表します。BOD 濃度が 2.5 未満で綺麗、2.5 から5.0 でやや汚い、5.1 から10.0 で汚い、10.1 以上で極めて汚い水質状態となります。浄化槽の維持管理をお忘れなく、浄化槽の適正な維持管理を行わないと、浄化槽が持つ本来の機能が発揮できず、生活排水が処理されないまま、放流され、河川の水質悪化につながります。浄化槽の点検や調整などを行う保守点検、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄を行う清掃、および浄化槽の機能診断を行う法定検査の3つの維持管理を行っていただきますようお願いします。また、水質悪化を防ぐためにも、単独処理浄化槽、汲み取り便槽を使用しているご家庭は、公共下水道、農業水落排水への接続や、合併処理浄化槽への切り替えをお願いします。
5月から8月は、
農薬危害防止運動期間です。県では農薬を使用する機会が増える5月から8月の4ヶ月間、農薬の使用に伴う事故、被害を防止するため、農薬危害防止運動を実施しています。農薬は適正に使用し、事故を防止しましょう。状況に応じた適切な防除、病害虫による被害発生の早期発見に努め、発生状況に応じた適切な防除を行いましょう。 農薬を使用しない方法を、害虫を捕殺する、被害を受けた枝や葉を切り取る、害虫が寄りつかないように網をかけるなど、農薬を使わなくてもできる防除を優先して行いましょう。やむを得ず農薬を使用するときは、農薬のラベルや袋に表示されている使用基準や使用上の注意事項を必ず確認してから使いましょう。農薬散布は最大限の配慮と最新の注意を、農薬の散布区域は最小限の範囲にとどめましょう。また無風や風が弱いとき、早朝に行うなど、天候や時間帯を選んで行いましょう。問い合わせ、県農産物安全課、電話 048-830-4053、 県薬務課、電話 048-830-3633、 熊谷保健所、電話 523-2811。 空間放射線量測定結果お知らせします。町では町内の地表面における平均的な空間放射線量の残留状況を把握するために、町内7地区の測定を行いましたのでお知らせします。各地区の測定結果から、町の平均的な放射線量は 0.055 マイクロシーベルト毎時となりました。測定日令和5年3月29日。この数値は、国が示す土壌などの除染などの措置を必要とする目安である、0.23 マイクロシーベルト毎時を下回っています。なお、測定は、空間の放射線、ガンマ線の強さを計測できる構成済みの NAI シンチレーション式サーベイメーターTCS-172B を用いて、測定地点ごとに地上1メートルの高さで行いました。各地区の放射線量については、町公式ホームページをご覧ください。シーベルト、放射線が人体に与える影響を表す単位。町では予約制で放射線量測定器の貸し出しを行っています。身近な生活空間での放射線量を計測したい方は、生活環境エコタウン課へお問い合わせください。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 223-224。
11ページ、町長コラム、データボックス、気になる数字、より町長、峯岸克明、英検グレード3、40.3%。Can you speak English? 文字で見れば、中学校で習う簡単な英語ですので、すぐ理解できますが、いきなり外国の方から話しかけられたらどうでしょうか。近年は在日外国人の方も増えてきたとはいえ、島国日本にとって、日常における外国語というのは、まだまだ遠い存在のように感じます。また最近はスマートフォンのアプリや翻訳機などを使って外国の方との会話もできるようになり、特段の不便さを感じないのかもしれません。これからの時代は外国語を使いこなせることの重要性が今以上に高くなります。人口減少が確実な我が国にとっては、産業、社会、日常の生活に至るまで外国語と接するウェイトが高くなってまいります。また、それだけでなく、言葉を理解することは、自らの視野も大きく広げることになります。寄居町では、中学校卒業までに、英検3級以上の取得を目標としております。平成28年度から始めた事業ですが、初年度は英検3級以上の取得者が 7.9% でした。しかし、令和4年度は、40.3% まで伸びてまいりました。もう少しで目標の 50% です。町ではよりいい土曜塾や、よりいい小学生、英語塾、または小中学校での英語の授業や英検受験の 公費負担などを通じて小中学生が楽しく学べて身につくカリキュラムを展開しております。 Can you speak English? Yes, I can well. 年度平成28年度中学生英検3級助取得率 7.9%、 平成29年度 23.6%、 平成30年度 20.1%、 令和元年度27.4%、 令和2年度 34.0%、 令和3年度 30.9%、 令和4年度 40.3%。 新型コロナウイルス感染症関連情報、5類感染症への移行について1月27日の政府対策本部会議を受けて、新型コロナウイルス感染症は5月8日から感染症法上の位置づけが2類、感染した時の重症化など危険性が高い感染症相当から5類、感染力や重症化など総合的に危険性が低い感染症に移行されました。移行後の対応については次の通りです。診察、2類相当、発熱外来、指定医療機関。5類変更後、5月8日から原則は一般医療機関、行動制限あり、なし、医療費、公費負担無料、原則自己負担、治療薬などは一部公費負担、入院、措置、勧告あり、なし、ワクチン接種、公費負担無料、令和6年3月末まで公費負担、マスク着用、3月13日から緩和、個人の判断。新型コロナワクチン接種について、令和5年度のワクチン接種についての問い合わせは健康づくり課新型コロナ対策班、電話 581-2121 内線213、水道料金などのインボイス制度対応についてお知らせします。適格請求書発行事業者登録について、10月1日からインボイス制度適格請求書など保存方式が開始されます。これに伴い、町では会計ごとに適格請求書発行事業者登録を行いましたのでお知らせします。水道料金などにかかる会計の登録番号は次の通りです。寄居町水道事業特別会計 T88-000-2000-1501、 寄居町下水道事業 T98-000-2000-1500、 寄居町公設浄化槽事業 T48-000-2000-3377。 水道使用水量のお知らせ。検診費用がインボイス制度に対応します。7月検診分、5月6月使用分から、水道使用水量のお知らせ、検診費用、適格請求書、インボイスとします。検診票には、消費税適用税率、消費税額及び登録番号を記載します。仕入税額、控除の適用を希望される事業者の方は、この検診票を保存してご使用ください。また、検診票を投函できない事業所や、検診の内容に修正などがあった場合には、検診票の郵送などで対応します。なお、本適格請求書、インボイスについては、媒介者交付特例を適用し、寄居町水道事業特別会計の登録番号のみを記載します。納入通知書はインボイス制度に対応していません。問い合わせ、上下水道課、電話 581-2121 内線261-266。 12ページ、教えて、寄居の SDGs。 SDGs、持続可能な開発目標のゴール、目標とそれに関する町の施策や取り組みを紹介します。今月は14、海の豊かさを守ろう。 持続可能な開発のために海洋、海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する目標です。あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減するとともに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靭性、レジリエンスの強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取り組みを行うことを目指しています。関連する町の基本施策、社会インフラの適切なマネジメント、自然環境の保護、町の主な取り組み、道路環境、河川について、適切な整備を行い、安全性、利便性の向上を図ります。小布島駅西側用途地域の公共下水道の整備を進めます。町内河川の定期的な水質調査を行い、水質の保全を図ります。フープ川、大和水の維持管理活動への助成、清掃活動など、きれいな水辺環境の維持管理に努めます。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121、内線462。5月は全国一斉の消費者月間です。令和5年度のテーマ、デジタルで快適、消費生活術、デジタル社会の進展と消費者の暮らし、社会のデジタル化に伴う新たな消費者トラブルが発生し、デジタルサービスの仕組みや、そのリスクの理解、様々な情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラルなどを身につけることが必要となっています。自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくことでトラブルを避けながら、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな生活を安全安心に過ごしましょう。消費生活センターをご利用ください。より町消費生活センターは、皆さんの安全安心な消費生活のための相談窓口です。消費者と事業者の間で起きたトラブルや悪質商法の被害など、消費生活に関する相談への助言、事業者との斡旋、情報提供など、問題解決に向けての支援をしています。不安だな、困ったな、と思ったら一人で悩まずにご相談ください。相談日や時間などの詳細は本紙22ページをご覧ください。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線411。年金特報、年金についての情報を毎月お届け。今月は国民年金の任意加入制度、老齢基礎年金を満額、今年度は年額79万5千円、受給するためには、20歳から60歳まで40年間、国民年金保険料を納める必要があります。次に当てはまる場合は、申し出により国民年金に任意加入することができます。申し込みができる方と、加入目的、1、日本国内に住所がある60歳から65歳未満の方、なお65歳以上、70歳未満の方は、受給資格期間、10年を満たすまでの期間を任意加入することができます。日本国籍を有する海外居住者も対象。未加入や保険料未納などの期間があるため、年金受給額を満額に近づけたい方。年金加入期間が短く、年金を受け取るために必要な期間。受給資格期間を満たしていない方。2、日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上、65歳未満の方。海外在住期間は国民年金の強制加入期間ではありませんが、任意加入して保険料を納付すると、将来受け取る老齢基礎年金額へ反映されます。また、海外居住期間中の事故などで障害が残った場合に、障害基礎年金などの申請対象となります。留意事項、任意加入中は、保険料免除、学生納付特例、納付猶予の申請はできません。老齢基礎年金を 繰り上げ受給している方、厚生年金、共済組合などに加入している方は任意加入できません。受給額をさらに増やしたい方は、付加保険料、月額400円を同時に申し込めます。加入方法、加入日、申し出た日の年金受給額を満額に近づけたい方は、60歳になる前日から申し出が可能です。申し出のあった月からの加入となります。希望する月から遡って加入することはできません。必要書類、本人確認書類、運転免許証など、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書など、預金通帳、通帳届印、保険料納付方法、口座振替、原則、なお、当月、未振替や全納、まとめて前払いなどの振替方法を選択すると、保険料が割引されます。申し込み先、町民課、海外居住中の方は年金事務所、代理人が申請する場合、委任状が必要です。問い合わせ、熊谷年金事務所、電話 522-5012、町民課、電話 581-2121、内線 111-112、問い合わせの際は、基礎年金番号、住所、氏名、生年月日を確認させていただきます。13ページ、健康広場。みんな健康、元気、生き生き寄居町。女性の健康について考えよう。ワンポイントアドバイス。町では5月25日木曜日から子宮頸がん、乳がん検診の集団検診を実施します。この期間に女性ホルモンの分泌が盛んな時期、18歳から40歳代の健康について考えてみましょう。女性特有の病気に注意。体調の不調を感じたら、辛い症状をそのままにせず、早めに受診しましょう。子宮内膜症や子宮筋腫、はっきりした原因は不明ですが、女性ホルモンが関係していると言われています。辛い月経痛や月経時以外の出血などが症状として現れます。子宮頸がん、主たる原因は性交渉によるウイルス感染です。初期には自覚症状がほとんどありません。ワクチン接種による予防が可能です。乳がん、女性が最もかかりやすいがんで、ピルの服用なども発症に関わります。早期発見、早期治療で感知率が高くなります。バセート病、若い女性に多い病気で、月経周期の異常や不妊、流産の原因になることがあります。動悸や汗かき、疲れやすさなどが症状として現れます。スリムすぎる体型に注意。体重と身長で計算する肥満度、BMI が 18.5 未満の場合、痩せ、低体重と判定されます。日本では20歳から30歳代の女性のうち、痩せが 20% 弱を占め、社会的な問題になっています。若い方で、痩せの場合、貧血になりやすかったり、倦怠感や頭痛といった症状が現れたりします。低出生体重時を出産する可能性も高くなり、さらには将来の骨粗しょう症を引き起こす原因にもなります。厳しい食事制限など、無理なダイエットは控えましょう。6月の保健事業。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212。なお、感染症対策のため、受付の際に当日の体調確認を行います。また、終了後は速やかにお帰りください。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時健康診査、15日木曜日、対象、令和3年10月まで、令和3年11月まで、3歳児健康審査、8日木曜日、令和元年12月まで、いずれも場所は役場7階検診室、受付時間、通知でお知らせします。持ち物、母子健康手帳、役場からの通知、お子さんの歯ブラシ、3歳児は尿の入ったビニール袋、乳幼児健康相談、 予約が必要です。6日火曜日、時間9時30分から11時、場所役場7階検診室、対象乳幼児とその保護者、持ち物母子健康手帳、バスタオル1枚、パパママの健康相談も同時実施しています。ぜひご参加ください。ひよこ教室、離乳食教室、予約が必要です。28日水曜日、時間13時30分から15時30分。場所、保健福祉総合センター。対象、定員、3ヶ月から5ヶ月児のお子さんと保護者、定員6組。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、バスタオル、おぶい紐、必要に応じてミルク、心の健康相談、予約は必要です。21日、水曜日、時間13時30分から14時30分。場所、役場2階健康づくり課。対象、心の健康について悩みをお持ちの方、その家族及び関係者。ふるさと健康体操。生活習慣病予防系運動教室。1日、15日、29日、各木曜日。時間、10時から11時。場所、勤労福祉センター、寄居会館、3階、スポーツ、レクレーション室、12日、26日、各月曜日、13時30分から14時30分、オブスマコミュニティセンター、多目的ホール、持ち物、運動しやすい服装、水分補給できるもの、上履き、マスク、なお、前日自主活動日となります。休憩時間など、近距離での会話時はマスクの着用が推奨されます。新型コロナウイルスに関する相談窓口、県新型コロナウイルス感染症総合相談センター、電話 0570-783-770、ファックス 050-8887-9553、聴覚障害者専用、24時間、年中無休、県民サポートセンター、受診相談センターでの相談受付は終了しました。